バーボンシアター、イッケです。
ハヤタです。
今回は、カウボーイビバップをやろうと思います。
はい。
18話の、スピークライクアチャイルドのオーディオコメンタリーをやります。
はい。
では、始まります。
どうぞ。はい、オープニング。
はい。このかっこいい映像から入りますね。
はい。まあ、あえて、かっこいいこのオープニングにはあんまり触れずに行こうかなと思うんだけど。
はい。
はい。と言いつつも、やっぱり、ルパンのどの比較とかちょっと、
はい。
考えたりもするけどね。
うん。かっこいいですよね。
かっこいいよね。まあ、この、ビビッドな色使いとかは、まあ、ルパンのオマージュだよね、きっと。
シルエットプラス一色、カラキがある。
うんうん。この構成ね。あの、レイアウト。まあでも当時はこれはすごい話題になったよね。うん。この、なんていうの?ちょっと、オーケストラじゃないや。音楽だけっていう。
ああ、そうかそうか。ボーカルが入ってないですもんね。
うん、そうそうそうそう。
そっかそっか。言われてみれば、当時斬新だったわけですね。
当時は、相当斬新だったんだ。よね。まあ、監督渡辺慎一郎さんの趣味が色濃く反映されてる。
はい。
はい。
ビバップ。
ビバップ。
本編始まりますね。
本編始まりますね。馬とフェリー。
はい。セリフなしでクラシックですけども。
うん。まあ、伝わるよね、なんか。
はい。
ベイがまあ、馬券は当たるわけやないって感じが。
はい。
綺麗なモンタージュで伝わってきますね。
はい。もう顔が引きつってますね。
引きつってるね。ちょっと作画甘いしね。
甘いですね。ふっててるね。
うん。けど、流れ自体は綺麗。
綺麗。
すごい。カット割りとかね。
そうですね。
まあ、竜宮城の話が出てきますけど、ここで。
うん、はい。
まあ、一貫してこの18話のテーマになるキーワードかなっていう。
はい。
話だよね。この、竜宮城の話は。
はい。
ジェットの話。う
ん。この時点で前振りになってるわけですね。
うん。この話数が何なのかっていう、
うん、
うん、どういう話になるのかっていう説明ゼリフだよね、完全に、うん、
もう第一弾が登場するわけですね、これ。
うん、亀のマークの運送会社が
、はい、
ビデオテープを運んでくるわけですが。ええ、もう、馬はやめようじゃねえよって感じ。そういう問題じゃ
ねえ。馬をやめないといけないですね。
彼女はちょっとね。それぐらい払えるだろうってさっきのな。多分。6300ウーロンぐらい。かけまくってた金に比べたら。
はい。ビビたるものでしょうね。
多分ビビたる。
はい。ただケチですね。払わずに行っちゃいましたね。
ほんとケチだし。どんだけ思い当たる何か嫌な節があるんだ、この女っていう。
セイも言ってますけどね。
うん。とりあえず逃げる。でももったいないよね、だから。
うん。
あとわかるんだけどっていう話だけどね。
うんですね。
この日常みたいなのが、彼女の今だったっていうことは、まあ、あとわかるんだけど。
はい。 ここも好きですね。ジェットとスパイクの対比が、すごく好きですね。
慎重な。
慎重なジェットと、どうでもいい。
ぶっきらぼうの。開けるかっていう。
はい。
ね、ぶっきらぼうにね。
テープも伸ばしちゃうし。
ね。
いろいろ転送された先の説明がされてるわけですね。
そうだね。ここで、どういうものだったかっていうのがちょっと視聴者にヒントが与えられるというか。
どういう経緯を経て、ここにたどり着いたのかっていうところですね。うん、
フェイは知らないけどっていう情報だよね。
そうですね。はい。スパイク、ジェット、エド、視聴者だけが知ってるっていう感じです
ね。そうだね。まあ、売りに行くなよって話ではあるけど。
他人のものを勝手にね。
うん。売るかねっていうね。
ただ軽快な音楽に乗ってね。
うん。
売りに行きますけどね。
まあ、ここで。出てくる20世紀映像マニアの声が千葉さんっていうのも豪華
だよね。豪華ですね、はい。
なんかさりげない豪華さだよね。
はい。
これはビバリーヒルズ広報白書的なものか。
あ、そうなんですか。ちょっと一気は見たことないんですけど。
あ、なんかぽいなと思う。
あ、そうなんですね。
うん。
この映像も必要ですよね、やっぱり。
必要だね。これがあるから、やっぱ最後の。
あれか、ね。最後の映像が生きてくるわけですもんね、
う
ん。
生きてくるよね。作られた映像じゃないっていう、ホームビデオっぽさがあっちの方が、
うん。
あるっていうのは、わかるよね。差として。
はい。
うん。
ね。
そこはうまいよね、でも。
うん。さらっと見せてますからね。
そう。さらっとだって僕ら、その今の映像がなかったら、ホームビデオの方もあんまりホームビデオっぽく受け取らない可能性があるもんね。
その通りですね。
はい。
やっぱり対比があるから、そのホームビデオがホームビデオとして見れるっていうね。
うん。千葉さん本当にこういうぐらい詳しいんかもね。
うん、千葉さんなんかすごくパソコンとかすごい詳しい方みたいですよね。
うん、これだから本気でこういう喋ってんのかもね。
うん、だから気持ちが乗ってるように聞こえるのかもしれないですね。
確かに。
多分楽しんでやってるんじゃないかなって受け感じ取れますよね。
感じ取れるね。
このスパイクジェットはもう呆れてますけど。
聞いてないしね。
聞いてない。
聞いてないし壊すしね。
ポケットに入れちゃいましたけどね。この下りは必要ですよね、やっぱり。
うんうん。
VHS ベータがね。うん、
ああ、あとあとね。
うん。
必要になってくるよね。小さくてっていうところとか。
はい、ここでもうすでに対比されてるわけですね。
うん。なかなか不思議だよね、画面ない画面でこうやられると。
うん。
一体何なんだろうって思うよね。
うん。やっぱりね、そうですね。うん、綺麗に映ったかなとか思うんですけどね。
うんうんうん。ここもほんのもうちょっとで見れたのにっていう。
はい。うまいじらしというか。
うん。
一体誰なんだろうっていう。
うまいね。ここで見れてたらだって話が繋がんないもんね。
そうなんですよね。
うん。もう蹴り壊すしね。
スパイクらしいですね。はい。
本当ダメなやつだな。
ああいうの見るとわかりますね。
わかるね。かっこいいとこじゃないね。
そうですね。ダメな人ですね。
だから語りになれないっていう。
うん。
単純にダメなやつなんだろうね、スパイクって結構。
はい、
うん。
ジェットはまだしもっていうところはあるけど。
そうそう、まだ警察官だったしね。
うん、そうですね、はい。うん、
スパイクは本当にダメなやつで、アウトローだったんだろうね。
そうですね。
ちょっと垣間見える。
はい。
うん。まあ、エドはもう、あれだね。導き役だよね。
この、
感じとは。エドってそういうとこ多いよね、でも。
うん、そうなんですよね。
うん。
その、気を使ってじゃないっていうね。自然と導いていくキャラですよね。
だよね。かける、好きだね、フェイは。
はい、本当にもうね、ギャンブラーですね。
ギャンブラーだね。
ギャンブルで当たってるフェイっていうのもな、リアップの中で結構珍しいのかなとか。
あ、ここだけだよね、ほんと、多分。
あ、もうほんとそれぐらいですか。
じゃないかな、思いっきり当たって勝ってるっていうのは。
ですよね。
うん。
外れてるとこしか印象がないな、っていう。
うん。あいつらに本当吸い取られてたんじゃないのっていう。まあ、セリフもわからなくもないんだけど。
はい。
でもまあ、いなくなると寂しいっていう。
はい。女心ですか。
女心な人なんだけどね、結構。はすっぱに描写されてるけど。
うん。
割合に可愛い女の人なのかもしれないね、フェイは。
うん。
うん。ただ、状況が変えてしまったみたいなとこなんだろうね。
うん、そうですね。それは、そうですね。この後の映像を見ると、なんか、わかりやすいですよね。
そうだね。まあ、多分ここ、ところで秋葉原だよねって。
うん。
うん。
あの、何でしたっけ？
ラジオセンターとか。
ラジオセンター。
っぽいですよね。
そういう建物ですよね。
うん、おそらく。で、ダイハードですか？ここから。
ダイハードだと思います。いや、
まあ、
思いました。
まあ、ぽいよね。
はい。
完全に。まあ、縦の動きを出すっていうことで、なんだろうけどね。
はい、そうですね。
うん。まあ、そうしたらダイハードしかねえか、みたいな。
そこではありますね。
そこではあるよね。
エレベーターもちゃんと落ちるしね。
エレベーターで落ちるし、ダクト入るし。
入るし、はい。
まあ、お約束ですね。
うん。
でも、それを入れ込んでったのがやっぱ上手いよね。
うん、そうですね。
うん。
一連の流れの中に、スッと入れてますよね。
うん。やっぱ、縦の地下に行くって言ったらこういう動きでしょう、みたいな。
うん。
うん。さっと出てくるあたり。上手いですね、佐藤さん。
技を感じますね。
うん。演出家佐藤純一を感じますね。
はい。結構デンジャラスなアクションはしてるんだけど、まあ音楽はすごく軽快な感じですよね。
軽快だね。うん。本編中でもそんなに、こんな軽快な音楽が使われることはあまり多くないかなっていう。
うん。うん、普段はすごくかっこいい音楽がかかりますもんね。
うん。よっぽどコメディー界でもない限りね。
うん。
まだこの話コメディー界ってわけでもないしね。
うん、そうなんですよね。
何が起こるわけでもないっていう実は。
はい。
うん。
そうなんです、ね。
ビューアップ ップ24話通して何も起こらない回なんじゃないかなって。
そういう意味じゃ結構貴重な回だったりするのかなと。
うん。延々と冒頭の浦島太郎の話をなぞっているわけだからね。
うん。
うん。
魚らしき生物だね。
うん。らしきね。あれ、ここが竜宮城かっていう、
はい。
ビデオではあるよね、は
い。そうですね。
うん。
そしてどんだけかけているんだと。
このかけ方はちょっとね。いや、かけすぎだろっていうね。ここの笛とかさ、かわいい書かれてるじゃん。ちょっと。
はいはいはい。
うん。後の笛の顔と全然違うよね、多分。
確かにね。
うん。あの、こっちは幼いような顔に見えるもんね。ちょっと。
対比されてんのかもしれないですね。
うん。
やっとたどり着きますね。
うん。やっとたどり着くのにっていうね。
うん。
まさかの。
もうバカ。
バカバカっていう。
笑ってる場合じゃない。
大は賞を兼ねねえっていう。
兼ねない、兼ねない。ちゃんと話を聞いてなさいってことです。
小さいのが特徴でって散々言ってたじゃんっていう。いらねえじゃねえよ。
この中で一番エドが常識人に映ってますからね。
ああ、なってるね。一番常識がないはずのエドが。
そうそうそうそう。
まあ、むっすりしてる
、うん、
スパイクとジェットも、いいよね。
夕方になって。
で、最初の休憩のカットにまた戻るんだよね。
うん。戻りますね。うん、
戻って、
電話ですね。
電話してきて、まあ、女心がまたね。
うん。
さらっと描かれる感じだけど。
セイからの電話ですからね。
そうだね。
やっぱ気になってるわけってことですか？
まあ気になってんだろうね。素直じゃねえ女だね。
うん。自分から出てったのに。
うん。ほんと。口実なのかもしれないしね。あの辺は。
ああ、なるほどね。
な、単にね。なんか気にかけて欲しい的なことなのかもしれないよね。ひょっとしたら。
なるほど。
うん。
追っかけてきて欲しいっていうね。
うん。ぐらいのもあるかもしれないよね。この女の子の場合。
セイっていう性格を、性格を考えると。
うん。女の子ぐらいの年齢のはずだしね、しかも、本来は。
あ、そうですね、はい。うん。
まあ、その、状況がすごい女っぽくさせてるけどさ、もっと大人の。
はい、はい。
うん、すぐ開けちまうっていう。
開けちまう。さすがスパイク。
さすがスパイク。まあ、ここが竜宮城から帰ってきたフェイっていうことなのかなと。
はいはいはいはい。
うん。遊びに遊んで。
はい。
現実に帰ってくるっていう感じかな。
はい。
うん。実は、みたいなね。
なるほどね。
うん。ちょっと状況分かってないっていうね。
一人分かってないってことね。
うん。実際に分かってないからね、いろんなことを。
うん。
この状況の中で一人だけ。
そうですね。
うん。実際に何なのかが分かってないよね、この中で。
うん、うん、うん。
うん。自分の荷物なのにね。
そうなんですよね。自分が言ってることすら知らないわけですよね。
うん、そうそうそう。 自分宛てのものってことも知らないしね。うん。あ、知ってるのか。知ってるけど。
いや、でもあれが明確にテープっていう情報は、テープ知らないんじゃないかな。
そうだね。何、なんかもっと、取り立てのなんかとか勘違いしてたんだ
ろうね。勘違いしてますからね。うん。
で、こっから画面じゃないよね。ホームビデオの画面に、画面自体が映っていくっていうか。
はい。
テレビ、モニター自体がね。
そうですね、はい。
うん。やっぱ池くん的には、このデザインは。
かわいいです。
かわいいですか。かわいいよね。
かわいいね。
性格もね。
性格もかわいい。あんなギャンブルね、ドバドバやってる、今の。
うん。思えないよね。
はい。
で、あの、さっきの横顔のポジションの絵がすごいいいよね。
すごく、ハッとさせられますよね。
うん。さっきまでちょっと幼いぐらいに、あの、レース上では描かれてるんだけど、うん、ここでは急に凛々しい女みたいに描かれちゃってる。
はい。力の入った作画で。
力の入った作画で。うん。
使うべきところで使ってますよね。
うん。それから、この、新しい私なんだよとかいう、セリフ？
うん。
は、芯をついてるよね。
うん。
うん。計らずもっていうかさ。
本当に別の自分になっちゃってるわけですからね。
そうだね。もう、別人と言っていうほどになっちゃってる。っていうね。
うん。
うん。実際に、ここで、フェイはわからないっていうわけだからね。
はい。
うん。その自分の本当の過去が、今まで探してきた過去が手に入って、
はい、目の前に提示されてるのに、
本当のセリフとしてわからないとしか言えないっていうね。
うん。
うん。自分が過去を失ってしまったっていうことに気づいてるんだよね、きっと。
はい。
うん。気づいてしまうっていう。
映画過去に触れる回だったってことですね。
過去を、に触れる回だね。初めて本当に。で、触れたときに、その過去はもう、自分とは関係のなくなってしまったような過去になってるってことに気づくっていう。
うん。
うん、だから、最後の流れなんかはちょっと、胸に来るものがやっぱりあるんだろうかなとか。
ちょっと涙腺がね、緩みますよね。
うん。うん、緩む。あれは。うん。結構十何話まで、しつこく、引っ張ってたからね。
はい。そうですよね、うん。
いざ分かったら、分かんないって。うん、いやそこ、うまいねっていう、最後の演出はやっぱり。
うん。
うん。
凄みが出てますよね、やっぱりね。
だね、一連の、フレーフレーの流れは。
うん。
佐藤純一さんの絵コンテのうまさを感じますね。
感じましたね。はい。うん、
次の回が全然違うしね、また。
はい。
テイストが。
本当ですね。ザ・男の物語みたいな感じですね。
ああ、そうだよね。この次、その話だよね。
はい。
うん、 ビデオテープの話は今後に一応つながるんだけど、
はい。
一旦保留されるっていうあたりが、
はい。
ちょっと、ビバップっぽいよね。
なるほど。
っていうところで。
はい。カウボーイビバップ18話、Speak Like a Child をお送りしました。
はい。
次回もアニメをやります。
お楽しみに。
一家でした。
早田でした。